フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
フリーダムチンパンジーのジョンです。
はい、今回はボイトレ会ということで、僕がね歌を歌うということになったので、二人の知ってるそのボイトレのね技みたいなのがあれば教えてほしいなと思いまして。
はいはいはいはい、
うん、まあね、カラオケこれから行く人増えるでしょ
う。そう、あの逆に言えば、
あ、そうですね、
コロナ禍でカラオケにも行ってない、人とも会話が減ったっていうのもあって、うん、歌が下手になった人がすごく多いんだって。でプロもやっぱりだいぶ声が出なくなったとかね、ライブやってないうちにライブ感がなくなったとか。
まあ、ね、なるほど。あ、そっか、そうね。
武田鉄矢も年のせいもあるけど、この年でそのライブをやらなくなったら一気に声で出なくなったってラジオで言っていたわ。
あ、そうなんだ、鉄矢さんが、へえ。
すごく下手になったって。
なるほどね。はいはいはい。
まあね、あの歌が上手いってさ、
うん、
まあ、それだけで楽しいじゃん、やっぱりカラオケ行ったらね。
うん。
あのさ、まあ究極の選択じゃないかもしれんけど、
うん、
めちゃめちゃ、
うん、
ピアノが上手い力か、
うん、
めちゃめちゃ歌が上手い力、どっちか手に入るっつったらさ、
うん、
もう多分やけど、せーので言おうか。
うん、
歌かピアノね、
うん、
せーの、うん、歌
歌
だ
歌だ、だって
絶対歌だろう。
音楽ってさ、歌を聴いてるし、
ね、
何もなくても歌だけで生きる人いるからね、うん、アカペラで。
やっぱり何もいらないもんね、だって、
うん、どっかの大学首席で出たとかっていう人よりも、
うん、
あのその辺歩いてる歌上手い人の方にやっぱ行くよね
すごいと思う。で、
路上ミュージシャンなんかもさ、
ね、まあ、最近またちらほら増え始めたんだよね。で、ここでその一応マスク、ね、解禁になって、さらに一応5類に移行したということで、イベントも多分しやすくなったのか、あの駅でも歌ってる人がいたし、
うん、
それとイオンでも歌ったんだよね。イオンの外でね、イオンの入り口の広場で。
え、そうなん、へ、うん、
もちろん許可取ってやってるんだろうけど、あの、ね、でやっぱり歌うまいとね、人は吸い寄せられていくもんね、見れたら。
まあね、
うん、
確かに。やっぱあと生歌はいいよね。
生歌いいね。
生歌いい、
うん、
やっぱり電子というかね、マイク通さずにもう生で歌ってくれるぐらいの人はやっぱすごいいいなって思っちゃう。うん、
うん、結論を言うと、歌もさ、あの、うん、この頭蓋骨とか鼻とかが楽器になってるからさ、
うん、
あの音色とかさ、
うん、
声のこの響きっていうのはもうその人のまあ持ったもので決まってるらしいんですよね。
そうだね、楽器だよね、言ってしまえばね、
まあ、声帯の作りも多分
もんな、
特殊な人もいるだろうし、
うん、
特別高音が出る声帯で生まれてきた人もいれば、
うん、
低音が出る人もいるし、
うん、
それがまあ訓練によってね多少は変わると思うけど、
そう
ここにも変わらないとこもあるけどね、もちろん声質とかね、
うん、
だから僕はあの畑基博好きでさ、歌うんだけど全く声出ないもんね
で、これであの一つアドバイスとしてやっぱあるのが、
うん、
やっぱ自分に合った、自分のその音色とか音程に合った歌を歌わないとダメだわ、
うん、あ、カラオケにしてもね、うん、
そう、それをもう武器にしてしまう、
うん、
個性としてね、
そう、うん、
例えばさ、まあ、あの別にあの批判してるとかじゃ全然ないんだけど、
うん、
その福山雅治さんとかが、
うん、
まあ、キングヌーとかの曲ってやっぱ合わないよね。
合わないね。
合わないじゃないかな、下手したら。
出ないよね。
で、逆もあると思うよ。すごく声高い、まあ、声高いというか、あの、うん、声がこう細い人が太い歌とかも多分出ないよね。
そうだね。
そうね。うん、
そう。で、歌手の人はやっぱそれを知ってて、その自分の強みを生かした曲を作るし、
うん、
それが一番綺麗に響くところのキーに合わせたりとかやっぱするんだよね。
そうだね。
そうだね。
例えば僕らはさ、カラオケで好きに、まあ、好きな曲を歌うのはいいんだけど、
うん、
でもそれを まあ、もし誰かに聞かすとかってなってくると、
うん、
やっぱりその人が気持ちよく聞いてほしいんだったら、やっぱ自分に合った曲とかキーに合わすのは必須だと思うよ。
そうだね、人からじゃないからね、うん、一人でカラオケ行くんだったら好きに歌えばいいけど、
そう。で、その曲をあの一応レパートリーとしても持っておく。
そうだね、
うん、
カラオケにおいてはそうだろうね、特にね。
そう、
あと歌を上手くなるための練習方法っていうのはさ、僕もちょろっと調べた時にはね、やっぱりあの、まあ、録音をして自分で聞くというのは大きい効果があるんだけど、
うん、
やっぱりアーティストの歌を歌うんだったら、その声質が似ているアーティストの歌を集中して歌うと。
絶対そう。
あとその、
ね、
カラオケにおいては歌う曲っていうね、その自分の声質に合ったアーティストを見つけたら、その人の歌い方をがまあいいお手本なわけだから、それに合わせて、まあ、聞き込んで覚えるメロディーの作り方とか、その、なんていうかな、ノリだよね、特にね、リズム感とかね。
もうすべての、まあ、スポーツ、美術、まあ、歌もそうだけど、全部コピー、うん、モノマネから入りますから
ね。そうね。
うん。もうひたすら真似る。
うん。
うんうん、
で、真似て、近づいたと思ったときに、気がついたら歌が上手くなってると。
そうね。で、あと、それをまだ歌い込んでいくうちに自分の歌い方が出てきたりね。うん、
もしその、自分なりのね、歌い方をしたいってなったら、うん、それをちょっとアレンジするだけで個性になると思う。
そうだな。
うん。
あと、
これ第一章のまとめとしては、
うん、
あの、あれだね、自分という楽器を生かすと。
そうだね、まず自分の楽器を知ることから始まる、ね。
自分という声という、そう、楽器を生かすで、まずそのことに集中するってことだよね。
うん。
そう。
まず一番前提としてやるのは。
声をよく聞く、自分の声質とかね。
うん、
でたくさんの曲を歌ってみて、自分に合ってるな、自分で、あ、これならちょっとありかなっていうアーティストとかを絞っていって。
そうだね、
うんうんうん、
無理なく歌えるね。
そう
そうね、佐藤君は福山とかね。
そう、福山さんの歌は僕はすごく歌いやすいんだけど、
うんうんうん
うん、低い声もそのまま出せるし、だからやっぱりあのカラオケではお箱だよね。
うん、確かに、ね、
あとあの布施明が意外と僕合うみたい。
いいよね、いいよね、
うん、
ジョンだったらくるりかな。
うん、まあなんかそういう、あ、この曲いいねとかって言ってもらえるやつね。特に他人の人とかに聞いてもらうといいかもしれんね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
そうだよね、確かにね、
うん、
それある、
うん、あの忌憚なくね、意見を言ってくれる人にね、聞いてもらって、
うんうんうん、
ね、ボソッとね、ボソッと聞いてる人言うんだよね、
うん、
実は、
うん、
あ、そうなんだ。うん、
そう、一緒にカラオケとか行ってね、
うん、
あ、いいねとかね、こういいねとか、ちょっとだけよ、いいねとか、
うんうん、
あ、いい感じじゃんとかって、もうすぐ話そらされるかもしれんけど、
うんうんうん、
そういう一言とかが、
うん、
結構重要な
んや。ああ、これは俺やってんだって気づくのにね。
思わずそれが出てるっぽいとか聞いてくれる。
それをもうメモっておく、うん、あ、そうなんだ、それが率直な感想だから。
うん、
あ、確かにね、そう、確かに確かに。
みんな iPad みたいなさ、あの曲入れる、うん、機械をさ、ひたすら見てるとか、ちょっとトイレ行ってくるわとかされた場合には、これは。
なるほど、それ違うぞと。それは違うぞ。
違う
ぞ。な
るほど。みたいな。誰も反応してないみたいな、ね。
そう、人の反応をよく見とく。あ、いいなと思ったら、ちょっとこう、こっち見たりとかするから。
うん、そうだね。
うん。んってこうなるから。
カラオケ機械は。
そうか。あのさ、僕意外とさ、うん、あの、ラルク・アンシェル。
あ、歌った評判良かったやろ。
僕じゃあビジュアル系を歌う方がいいんですか。
自分が好きじゃない。
まさかのビジュアル系
合うのが。
ちょっとこう癖のある歌い方とかが合ってんのかもしれない。
なるほどね、
うん、
あ、癖のある歌い方かな。なるほどね、ちょっと頑張るわ。ビジュアル系聞きます。
自分の好みと違うケースもあるけど。
そうだよね。
そう、こっちで褒めてほしいなって思うかもしれんけど。
けど、ちょっと違うというね。
最近の流行りはやっぱり声高いじゃん。
うん、流行りはね、流行りはそうだけどさ。うん、
まあ、基本はその声高い方が、やっぱり聞こえやすいっていうのはあるから、胸に響きやすいのはあるらしいね、やっぱりね。
それはね、やっぱね、昔からギターとかもこう、早弾きとか、やっぱそのテクニックっていうのはすごい魅力的なんだよね。
う
ん、
そうだね、
うん、
そう、みんなができない、みんなが歌えないとかっていうのは、
ああ、そういうとこね、それだけでも価値があるっていうかね。
そう、やっぱそう、やっぱあれじゃん、その大谷選手みたいにさ、すごいテクニックとか力あるとさ、注目浴びるでしょ、
うん、そうだね、
160キロとかね、うん、
そう、だからやっぱそういうのがその世間では流行るけどね。
まあそうだね、
うん、 確かに。まあ、それはもう、あれですね、自らの楽器を磨くと。言ったところで、うんうん、そのためにはみんな周りの人がいいと言ってくれてる。
そう、自分の強みでどんどんどんどんそれをのし上げていく、うん、世間に求められてるか分からんけど。
ね、いやでもそれはね、あの自分の長所ということですもんね。
うん、
もう自分も気持ちいい、みんなも気持ちいいだったら最高だもんね。
そう。
そっちを目指していこうよと。
今日すごい早起きしたけど、さっき話したんだけどさ、ジョンと。あの、うん、ケンも一時期早起きするチャレンジみたいなやってたけどさ。あの合わないんだったらやめた方がいいよって話した
ね。黒のタイプね。うん、そうそう、自分のね。
ケン、いかにも低血圧っぽいもん。
もうね、
朝弱そう。
もう朝弱か
った。それもさ、その、僕らの年になったらさ、ますます、その、うん、今更欠点をさ、一生懸命なんとか、10点のものをさ、うん、30点にしよう、40点にしようっていう努力よりも、今ある60点、70点をさ、80、90にした方が絶対いいよね。
うんうんうん、うん、もう現あれは諦めよう、弱点を諦めよう、
そう
強みを伸ばそう、
そうそうそうそう、
ストレングスファイナーじゃないけどさ、
イエスイエス、まさにそれそれ。
あとあの歌がね、はい、上手じゃない人の共通点っていうのがあって、
うんうん、
まあ、まあ分かりやすいんだけど、音程が外れることで音痴に聞こえるということ、うん、それからテンポやリズム感がないから曲に乗れてない、あと声量が少なすぎて歌唱力が伝わらない。まあこれを逆に言えば、その音程が合ってれば音痴には当然聞こえないし、リズム感があると曲に乗れてる感じがする。
うん、
で、声量があれば歌唱力が発揮できるということだよね。
それがスタートラインだよね。
うん。この部分はもう練習あるのみなんだろうけど、
うん、
リズム感は結構難しいよな。ドラムを意識したっていうのは必要だろうね。
うん、いや、ドラムというよりはね、僕はね、まあもう本当、メトロノームで練習した方がいいと思う。
好きに歌うんじゃなくてね。
そう。まず、テンポを絶対に鳴らしながら、うん、上げ下げはしていいけどね。自分で、自分で歌わない。
そうだな。
まあ、練習としてやるときはやった方がいい。まあ、もちろん、好きにね、自由に歌うのはいいけど。
まあそうね、車でアカペラで歌うのは自由だけど。
うん、
まあ、歌うま
く必ずどっか体で、リズムを取りながらやった方がいい。
そうだね。
足叩きながらとかね。そうそう、
あのミュージシャンでもやっぱり録音してる時の様子とか見ると、まあ、結構乗ってるよね。頭振りながら。
これはもうそういう訓練をして自然に体が動くようになってる
んよ。うん。足で拍取ったりね、
うん。
うん。ギター弾く人もやってるよね。片足でこう、うん、拍を取りながらとかね。
まあ、足踏んでない人も体の中で。
うん、
リズムも取って
る。リズムがね、体が、うん、ちょっとあの、胸が前後するみたいな感じでね。
うん。
うん。
あの、リズムの件でさ、
うん、
昔読んだ、あの、本で読んでやってみてたのが、裏拍。
うん。
裏拍をとにかく感じるようにするっていうのやったね。
うん。
音楽聴くときにね、ずったんずったんとかあるけどね。
うん。
あの、パンパンパンパンってやったら、うっぱん、うっぱん、うっぱん、うっぱんっていう感じで。裏を拍を取るっていうのをなんか昔すごい意識したことがあるわ。
うん。
それを意識するしないで。
特に苦手だしね。
そうそうそう。だから街中で音楽聴いたとしてももう合わせるとき必ず裏。
うん。
たっていうふうにして、ちょっと鍛えたというか、
うん、
裏を感じられるように意識したっていうのあったね。
うん。
なるほど。
うん。そうするとちょっとだけ、リズムへの解像度が上がる気がする。
うん。
お持ちじゃなくて裏で
つ。重要だと思いますよ。
ね、ね、みんな、今はもうみんなね、普通にそれで撮ってると思うんだけど。
そうだね。
多分ね。うん。
あとさ、その歌う時の姿勢っていうのも結構、体で歌うからさ、
うんうん、
何が正解か分かんないんだけど、僕がこの間、歌い直した時は、あえて座ってみたんだよね。
うん、
座って背筋伸ばして、で、座ってることで、そのお腹に意識を持っていって、で、口の高さに、そのマイクを持ってたんだけど、その方がちょっと歌いやすかった。ただ本当は立ってやるのがメインなんだろうなと思う。プロの場合ほとんど立って録音してるじゃん。録音ブースでもね。やっぱ基本は立って歌うんだろうなって思ったり、足を踏ん張ることが肩幅ぐらいに開くとかさ、いうのが一番声が出しやすい。
歌いやすい。僕があのサウンドレコーディングって雑誌を読んだときは、ある人はやっぱ座った方が歌いやすいっていうので、それでレコーディングしてる人もおったよ。
ああ、ビギンなんか歌うとき座ってるもんね。
なので、自分がベストと思う方法でいいのかなとは思いますよ。
そうか。まあ、僕は
もう模索して。
うん。行きにくいから座った方がいいのかなと思って座ってみたんだけど。
う
それまあ試してみようかなと思ってるね、いろいろね、まあ、
曲調にもよるんじゃない。
そうだね、それもあるかもね。モノクロームに関しては立った方がいいのかなっていう気はする。あの荒野を感じながらね、うん、片足前に出して
、うん、あのカラオケでもやっぱ違うけどね、あの立って歌った時の方が明らかに声量は上がる、
うん、あそうだね、
うん、気がする、個人的にはね、うん、
マイクの持ち方だけでも変わるというね、歌のうまさで、そのカラオケで言うとね。
でもカラオケに限った話だとさ、みんな座ってるのにさ、立つのってちょっと勇気いるときあるけどね。
あるね。
あれ、あれ、こいつ気合入ってんな、みたいな。
そうそう。特に会社の人たちと行くとさ。
ああ、そう、会社の人たちと行くと難しいよね。
うん、ここのね、仲のいい友達だ
ったら、ね、立つぞとかっていう人、思われたくないみたいなのもあるからさ。
確かに確かに。僕、基本カラオケだったら、なるべく一番入り口側っていうかな。後ろに。うん、撮って、でもガチで歌いた
い
とき
は立つ。
そうそうそうそう。
なるほど。
そんな感じしててね。
うん。
そうだね。
まあ、キャラクターもあるだろうけどね、その人のね。
うん、で 逆に、あの、ちょっとね、あの、座って歌うじゃん。
うん。
よりも、立って歌ってもらった方がすごい好き。
ああ、歌ってもらうならね。
もう、それぐらいもう気持ち込めて入れるんだみたいな、歌うんだみたいなのが伝わってくるから、すごい好き、立って歌う人。すごい好き。
まあ、友達で行くときはいいね、それ、ね。
そうそうそうそう。もう上司とかでは無理だと思うけど。相当だと思うけどね、それ。
上司はそれ、
上司に立ってもらえませんかって言えへんからな。
言えないね。え、立たないんですかとか言えない。どんなやつやねん、こいつって。
でもね、やっぱりあのカラオケ好きじゃない人とか、行きたくなくて行ってるみたいな人は、大体背もたれにぐたーっとなりながらね、座ったまま歌うよね。
うん、
ま
あ、そうだね。
それでカラオケ苦手な人も多いよね。
そうだね。やっぱりあのカラオケで恥がきたくないっていうのはあるよね。
でも日本って本当カラオケ文化の国やからな。
そうだね。特に岡山から始まってるからね、カラオケボックスはね。
コンテナのね、うん、そうだったね、
うん。イエローボックスっていうのが始まり。
そうそうそう。あの、今回のさ、うん、あの、カラオケ談義でも、カラオケ談義、歌の談義でもしようかって話になった時に、うん、あの、みんな大好き、チャット GPT に聞いてみたんだよね。
ああ、なるほど。
で、一応それちょろっと言っても大丈夫。
うん。
あのね、あなたはプロの、先生です。あの、歌唱上達方法について、重要なものから3つ教えてください。っていうのを、ね、聞いてみたんだよね。うん、で、それで、ね、GPT 先生のお答えが、歌唱の上達には多くの要素がありますが、以下は歌が上手くなるための具体的な方法のいくつかです。重要度の高い順に3つ挙げてみます。1、基礎練習の重要性を理解すること。歌を上達させるためには基礎練習が欠かせません。基礎練習には息の使い方、発声の方法、発音、音程、リズム、そして表現などが含まれます。これらを身につけることで、より美しい音色や表現力を持つことができます。基礎練習は時間がかかりますが、これを怠ることなく継続することが歌唱の上達に不可欠です。一番目は基礎の練習、ちゃんとやろうね。で、二、正しい姿勢と呼吸の仕方を学ぶこと。歌を歌うときには正しい姿勢を保ち、深い呼吸をすることが重要です。正しい姿勢は首から背中までの筋肉の緊張を緩和し、呼吸を助けます。また、深い呼吸は歌声の力と持続性を増加させ、歌唱技術を向上させます。姿勢と呼吸の仕方を練習することで、より自然です。自然な、流れるような歌声を実現できます。
うん、
3番、歌唱の表現力を磨くこと。歌唱においては表現力は非常に重要です。表現力とは歌詞の意味を理解し、その感情を表現することです。表現力を磨くためには歌詞の意味を理解し、イメージやストーリーを想像することが必要です。また、音の強弱や速さを調整することで表現力を表現することができます。表現力を磨くことにより、より感情豊かで聴衆に心を打つ歌声を生み出すことができます。ということで。
うん、
相変わらずちょっとね、具体的にちょっと書けるんですが、ふわっとちゃんとしたことを言ってらっしゃると思います。ですね。
でも、体をほぐすっていうのは、ね、リラックスってすごく大事だよね。はい、やっぱり緊張してると、やっぱり声閉まるからさ、うん。
そうそう。でね、あの、僕、あの、多分ね、あの、やっぱ、歌下手だけど、ボーカルさせてもらったじゃん、僕。
いや、下手じゃないよ。だから、そこは、全然そこ自信持ってほしいんだけど。
もう全然だけど、本物させてもらって。で、ただしね、あの、本とかいろいろ読んだりとかして勉強したんだよね。
うん。
あの、歌唱上達法の、本とかね、昔 YouTube なかった頃とか買ったりとかして。で、いろいろ試したんだけど、最終的に、ね、イメージの話言って申し訳ないんだけど、
うん、
あの、三つコツを自分の中であって、
うん、
あのね、歌の練習するじゃん。歌とかあるじゃん。
うん、
歌は、あの、筋トレじゃなくて、ストレッチだと思ったらいいの。
うん、
あの、うおーって歌う うん、昔はうわーってどれだけ頑張って喉の筋肉鍛えるかみたいな感じで頑張ってたんだよね、
うん、
もうどれだけミッシェルガンエレファントをちゃんと歌えるかぐらいのガナルーって言えるかどうかだったんだけど、最近分かったのがストレッチであるということ、
うん、
伸ばすという意識、うん、でこれがね、なんて言うんでしょう、伸ばすってよくわからんじゃん、
うん
うん、
何なのって話になるんですけど、ね、後ろに引っ張るようなイメージ、あーって出してたんじゃなくて、うん、あーって出すようなイメージ、
うん、
広めて、あーってなるようなイメージにすると、喉じゃなくなってくるね。
なるほどね。
ストレッチ、もう、これから歌うぞ、よし、ストレッチをするんだっていう感じで歌うといいなっていうのを自分の中で最近見つけてるのと、うん、あとね、音の出し方のイメージ、
うん、
難しいことはレガート、つなげるっていうやつなんだけど、
うん、
ね、イメージね、水の流れ、
うん、
水、川の流れがあるじゃん、うん、あれを途切らせないように歌うイメージ、
うん、
なるほどね、
そうそう、なんかね、
じゃなくてね、
そうそうそうそう、もう、じゃなくて、一番大切なのが、途切れない水の流れ、
うん、
流れ沈むようにね、沈むように溶けてゆくようにみたいな感じの、
うん、
もう自分の中でちょっと今は音程がねバタバタするけど、ストレッチで水の流れのように行くっていうのがすごい大切だなと思った、
うん、
であと喉を開くとか言うじゃん、
うん、
みんな喉を開いてる歌って何やねんそれって話なんだけど喉を開くてどうすんの、何のストレッチって話なんですけど、これね、びっくりした時の喉、へえってした時、このはぁ、で開いてる状態が喉が開いたみたいなイメージ、喉の感覚で言うとそんなイメージかな、はぁって驚いたままの喉をちょっとキープしながら、
うん、
でもそれがうわーって筋トレでガチって止めるんじゃなくて、
うん、
はぁってストレッチの状態でびっくりした状態のやつで歌ってみる、
なるほどね、
うん、っていうのがなんか自分がいろいろこうすんごいいろいろ見てきてやってきたんだけれども、
うん、
もうざっくりの核のイメージはそれだったね。
なるほど。
ストレッチ、うん、ストレッチ、水のような止まらない水の流れ、
うん、
そして喉がなんか閉まってるなと思ったらびっくりした時の喉に戻す、
うん、
だから乾燥の間とかあったらね、感情入れたらすぐやっぱりガーってこう喉閉めちゃうんだけど、乾燥の時にちょっとびっくりした喉をイメージしてちょっと喉開く感覚に戻してあげる、
うん、
ってするとちょっと良かったなっていうのが、
ね、なるほどね、
あるね、うん、
そっか、その喉を意識したりとかさ、僕今だと呼吸も意識したりとかさ、姿勢意識したりする、うん、もう意識するとこが多すぎてバタついてんだけど、うん、これはやっぱり結局その、ね、やっぱり練習で身についてしまえばさ、うん、勝手にできるんだろうけど、
うんうん、
そうだね、
今のところその3つとも意識するからすごい大変
あ、これね、そうそうそうそう、で僕もなるべくそのいろんな言葉があるじゃん、
うん、
だから難しいからもう自分の中で一つの絵みたいな感じでだんだんこうつなげていったんだよね、
うん、
あと姿勢についてなんだけど、
うん、
最近思ったのが、自分歌ってる時に横から見たら、
うん、
こうなってるんだよね、喉がね前に出てるの、
あ
ーあーってなってるじゃなくて、
うん、
丹田、自分の腹からつなげようと思ったら首がまっすぐなきゃつながってないじゃん、
うん、
今僕の声変わったの分かるかな、
うん、
今これで喋ってるのとこれで喋ってるのとではつながりが違うね、うん、
前のめりの時はやっぱり
前のめり、そうそう、ごめん、首前に出してるとここで詰まるんだよね、うん、でこれが下からずっと上に届いてると下からの呼吸を全部使えるというか、
うん、
喉で詰まらない、
陸上でさ、その走る時のイメージで、うん、頭のてっぺんに糸をくくりつけて、うん、上から吊られてるイメージ、
もう全く一緒じゃない、
状態が一番その走る時も理想的な走りになるんだよね、うん、それでそのまま少し体を前傾させ、うん、前傾というか体全体を前傾させて走っていくんだけど、
あ、もう まさにそうじゃないかな、
多分その上から吊られてるっていうイメージは多分一番いい姿勢なんだろうね、
おめでとう、佐藤君もすでにその基礎を持ってるわ。
陸上ではそれ
だったね。あ、もう、個人的にはなんですけど、
うん、
もうすごい同じだなって思う。
そうな。
うん。そんな気が
したっすね。やっぱり歌うとき、録音するときってさ、やっぱり緊張するじゃん、若干は。
うん、ね。するするする、めっちゃする、ま
あ。うん、さあ、録音ってボタンを押した瞬間に緊張するから、
うんうんうん、
その瞬間、やっぱり喉がギュッとなったりとか、ちょっと前のめりになってしまったりとかね、
そうそう。その時びっくりした声で。
これも慣れだよな。
びっくりなの。
どんだけ録音して聞いて、あ、もっとこうした方がいい。もう一回録音、あ、こうした方がいい。もう繰り返しじゃない。
そうだね。
本当
ね。うん。そう思うわ。
あれ顔の表情ですら変わるじゃん。口角上げて歌うとやっぱり笑ったような、ね、声になるし。ハッピーな曲歌うときにね、しかめ面して歌うのは難しいよね。
あとさ、ね、歌ってるときと聞いたときのこの音の違いとか、あれこんな感じで歌ってなかったのにっていうズレがあるでしょ。
どうやってもズレを通してね、来るからね、音がね。
もっと歌うまく歌えてたのにってやるじゃんか。
そうそう、
思う。思うでしょ？
思う、聞いたら絶望する。
そう、あの才をやっぱなくしていく行為じゃない、その繰り返しやっていくことによって。
そうだろうな。
そうだね、確かに。そうね、録音しなきゃ分からんもんね。ね、
そう。
超自己満足。
録音してるときの絶望感あるやんか。
あれでやっちゃう。ほんとそれ、あれ。
あれを、あ、うんうん、こいつうまいじゃんってなるまでやっぱやらないといけないんじゃない
。
あ、自分で聞いてね、あ、こいつなかなか、あ、自分だったのみたいな。
そうそうそう。
こいつ自分だったのみたいなね。確かに、うん、そうね。
カラオケバトルみたいな番組あるじゃん。この前出てた女の子がさ、めっちゃ歌うまいよね、
うん
う
ん、
で毎日何時間練習してるんですかっていう質問があったら12時間って答えた。
ちょっと待って。
いや、もう無理や、無理です
よ。そんな無理やん。天才がそんなに努力するんでしょ。
もうそういうことかって
、うん、
すごい ね、
多分ね、あれもう練習じゃなくて好きだからやってるんだと思う、うん、
そうだね、そこ
まで、ね、そうだね、
そう、もう、
うん、確かにそれはある、それは、
うん、あとまあいろんな細かいテクニックというかね、だと昔のミュージシャンは特にその歌い出しの一文字をはっきり歌うっていうのがあるんだって。でそれを福山雅治は昔の曲が好きだからその歌い方してるって、これもラジオで言ったわ、
うん、伝わるよね、
うん、夢のようなって曲だったら普通に夢のようなって歌い出すんじゃなくて、夢のようなって、だからあの人の場合ね、その言う、言うをはっきり言う。まあ逆にあの人の特徴としては最後の言葉がすごく小さくなるんだよね。夢のようなだったらなをはっきり言わない。
ほー、逆にね。
だからすごく山がその上から落ちていく感じなんだけど、それがあの人の持ち味というかになってんだけど、
うん、
まあ、あのその歌い方っていうのは本当に昔の歌謡曲の歌い方をしてるって言った、あえて、まあそれが自分に合ってるし自分が好きだからっていうのでやってるらしいんだけど、
あの人はすごいしゃくり上げるのがなんかこう個性的だよね。
そうだね、
やっぱそういうのをその自分の個性としてやってんじゃない。
それをどんどん突き詰めていくよね。
そう、
だから乾杯にしてもさ、
うんうん、
最初の歌ってたオリジナル曲と全然もう違うじゃん。すごく個性が 出ちゃってるけど、
う
ん、その個性のやってるうちにもう自分の持ち味が強くなるんだろうね、
うんうんうん、
個性はねありやと思うよ俺。個性ってさ、やっぱ人にとってはさ、もう拒否反応を示す人もおるかもしれんけど、
うん、
でも、プロとか目指す人はやっぱそこなんじゃないの？
もう万人に受けるというか、まあ、なんていうかな、その AI の歌い方ではなくて、自分のね、個性でなきゃ意味ないってなるよね。
アクセル・ローズっておるじゃん、ガンズ&ローズです
からね、うんうん。
もうさ、最初出てきたときは、こいつなんて声の歌い方やって、すごい批判が多かったけど、
うん。
でももうあれがそのスタンダードになったしね。
うん、
あと日本で岩間の京志郎さんとかもさ、
あ、まあもう個性の塊だよな。
もう個性の塊だけど、もうすごいファンも多いしさ。
う
ん、あとやっぱそっちもありなんじゃない？
そうだね。だ、うん、まあね、そうだね、ほんとそうだね。
吉川晃司さんとかも すごい個性だよ。
すごい個性だよね。
すごい、ヒムロックもね。
うん、
うん、本当そう、ヒムロックも、
ね、稲葉さんもね。
そうだね、稲葉さんもね、う
ん。稲葉さん、むちゃくちゃ癖強くなったよね。どんどん癖強くなっていったもんね。
まあ、櫻井さんもね。ミュージシャンみたいな。
そうそう、櫻井さんもね、本当そう。みんなそう。そうそう。あ、そうそう、あとさ、うん、表現とかいろいろあったりとかするんだけど、真似るっていう話をしてた、うん、何でも真似るってあったじゃん、
うん、
で一時期ちょろっとやったのがね、自分の本当に好きなアーティストというか尊敬する歌声の人いるじゃんか、
うん、
その人の歌声をミックスするようなのを自分でイメージするとかね、
うん、
玉置浩二さんとか大丈夫じゃん、めっちゃ好きじゃん、うん、あんなにもとかあるじゃん、うん、歌い方でこう空気の使い方を覚えたりとか、うん、あと氷室京介さんも すごい個性的な歌い方するんだよ、
うん、
あの人の使い方とかも面白いなと思って、その声を足してたら、そのなんだろう、息の量の使い方が違うんだなっていうのがちょっと分かったりするね、
うん、
あの息が出す息あるじゃん、これを 100% 声にする、うん、あのミシェル・ガイネファントみたいな、ガナルーってもう 100% やるのと、
うん、
あんなにも息の 30% ぐらいだけ声にする、
うん、
やり方とかあったりするじゃんか、あれがすごいなんか勉強になって、で、あの高音になるほどそのパーセンテージを下げるイメージの方がいいかもしれない、
うん、みたいだね。
うん、100% の息の中の、本当に20とか30だけを音にするって思うと、結構、その締まらないし楽になるね。
ああ、それも僕は見た、あの、YouTube でやってたわ。
あ、そうなんだ。
うん。ともかく、その、みんな息をバンバン出して、それに 100% に乗せようとするけど、
うん。
本当にあの、20-30% って言ったわ。20-30% の息の出し方で、
本当に。
声を出さないと、うん、その、日本人の場合は、喉が潰れちゃうというか、キュッと閉まってしまって、喉声になるんだって。
あ、そうなんだ。
って言ってた。うん、そのボイトレの人はね。
あ、ちょっと嬉しいんだけど。
自然に、
ちょっと嬉しいね、
まって出る、その、まぐらいの、の声量で十分なんですって。
うん、うん、
うん。マイクで拾って増幅しましょうって。
う
ん、
そうだね。
ア
カペラでみんなの前でさ、一人でマイクなしで歌う歌い方ではなくて、
うん。
昔はさ、その5メートル先に立ってる人に伝わるように歌いなさいとか、
うんうん、
いうのがメインだったんだけど、
最近
で、
ね、
まあそれは今メインではないって。
あ、もうマイクありきでいきましょうと。
そうね。
いうことね。
そう。うん、まあそうやってさ、あとは息をね、お腹に一回大きい息を吸って、うん、さらにもう一段階クッと吸う。二段階で吸う。スーッと吸って、もう一回スッと吸ったと状態で、あとはお腹をへこまさずに、一定量でスーッと吐き続ける。その吐き続ける時のエネルギーっていうのがその 20-30% の感じでやると音程が一定になるということみたいだね。まあだからそのお腹意識しててもやっぱり歌詞に感情乗せようと思ったらさ、うん、そっちの方に今度意識いったりね。なかなか難しい。
行く行く行く。めっちゃするよ、ね。
本当歌うってすごいいろんな技術使ってんだなと思うな。
本当どうしてもね、
うん、
あの感情乗せようと思ったら出力を上げてしまうからね。
そうそう。
昔からそうだけど
で、息が切れてしまったりね。
うん。
最後、残った部分を絞り出そうとするときに、その音程が揺らいでしまったりとかね。
揺らいでしまったりとかね。
うん、
そうですね。効率のいい練習を長時間するのがいいんじゃないかな。
そうだね、ほんと。
効率がいいとなると、やっぱり録音をするメトロノームとやるっていうことですか。
そうやね。
もうまずはそうだよな。
録音する。もうとりあえず録音マンになるぐらいの。
なるほど。
だってこのポッドキャストがあってさ、最初自分の声変やなとかって思ったけど、だんだん慣れてくるよね。
慣れてきたし、僕その最初の頃にさ、自分が喋ってるやつなんかひどいんだけど、本当にあの寝転がって喋ってたりもしてたんだけど、最初のシーズンの時ね、一人語りする時ね、誰も聞いてないしとか思ってやってたけど、もう全然違うもんね、声の出し方。正直僕、あの人と会話してても、え、なんて言ったとかよく聞かれてたんだよね、昔。今も、
うん、
今もその系はあるけど、昔よりもう全然全く言われなくなった、会社なんかでは。
あ、本当、あ
の声がちゃんと通るようになったな。
ああ、よかった、やってよかった。
うん、喋る能力はね、上がってる、やっぱり。まあ、その音の録音したもののね、処理の仕方も上手くなってるのはあるけど、僕の場合は。
ああ、なるほど。編集技術
だね。それも重要。
とっても重要だね。
ミックスもね。
うん。だから、うちはズームで録音してるけど、ズームの音質、正直そんなに良くはないんだけど、それをある程度自然に聞こえるようにミックスするとかね、あと音質をイコライザーで若干いじってんだけど、実は。それによってだいぶ聞きやすくはなってるなと思って。だから、この今やってるこのシーズンの最初の方のやつもやっぱりだいぶ音質悪いんだよね。
ああ、そう。
あの、未来少年コナンの回なんかさ、俺の声なんかひどいよ。自分で聞けないもん。編集ミスってて。録音
自分で聞けない。自分で聞けないってことは改善しようと思うから、それの繰り返しじゃないですか。
そうだね。
歌もね。
うん。
そうだね。そうだね。録音しなきゃ、
ね、今回はね、その、ボーカルについてちょっと、聞きたかったことをいろいろ聞けたので、またちょっと意識してね、歌の練習もしていきたいと思います。で、皆さんもね、もし参考になればカラオケなりね、これからちょっと行きやすくなるんで、ぜひ歌を上手くなったら楽しくなりますからね、 カラオケを楽しんでいきましょう。ということで、まあ、今回はボイトレ会でした。それではまた、さよなら。
さよなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレスfreedom.chimpanzee@gmail.com freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見、ご感想、お待ちしております。
いいね。具体的な練習法が全然出なかったのがいいです。
確かに。
とりあえず取って聞くということですね。
それですよ。
それですね。
一番でも手取ればいいよね。
うん、自分なりの練習方法を自分で見つけようと。
まあ、iPhone のマイクでもいいや、もう撮って。
それでいいと思う、全然。
本当そうだね。